いやしかし
はいはい、
虫の何たるかでおじゃるな。
あ、そっから行きますか。いきなりでおじゃるな。
おじゃる、
はい、
おじゃる、
おじゃりますな。
見たよ、見た。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございますって言っても、
まあ僕全然絡んでないから、
ね、絡んでないんでしょ、はい、あなたの本というだけで。
はい、
オリゴ糖のね、
はいはい、
虫の何たるかって10年前、
10年前
ちょうど10年ぐらい、
9年かな、
9年、
2007年、
そうそうそうそう、15周年の時にやった。
おお、今25周年、
そうそう、来年25周年だから、
ちょうど9年前。おお、だから俺見てないので、
前の時ね、
比べることができない、ね、う
ん、はいはい、はい、
まあまあでもオリゴの芝居という感じがしなかったね、あんまりね。
そうですね、やっぱり、うん、作る人が変わるとテイストは全然違うなっていう、
ね、同じ本なのに、うん、まあまあもちろん歩行というか、
まあね、ちょっと直してはるし、は
い、直してる部分もあるからっていうのもあるんだろうけど、うん、
まあ、見た感じではあんまり直してるのはなくて、台本、セリフは大体そのまま追っかけてる感じでしたね、
うん、芝居はやっぱり生き物なんだなと。
そうですね、やっぱり、ね、僕もね、自分の本を他の人にやってもらうことがめったないから、
そうよね、そうよね、
あ、こういう風になるんか、あ、こういう味付けをするのかっていうのはすごいなんか新鮮やった。
そう、
自分で書いて自分でいつもやってるから、
うん、
自分の呼吸じゃないですか。
あ、そうね、
でも呼吸の仕方が違うから、こういう呼吸でも成立すんねんなっていうのはね、すごいびっくりしましたね。
しかもね、出てるのが、うん、まあまあオリゴに絡んでる役者さんも
ちょいちょいね、
ちょいちょいいた、
オリゴ絡みの人もいるけど、でも半分以上は知らない人やから、そう、ね、初めての人やから、あ、この人たちでやるとこういう風になるのや、
そう、
すごい新鮮。
まあ基本的にそもそも、うん、
はい、
オリゴ糖は岩橋くんが、
はい、
まあ、自分とこの劇団員と客演に当て書きをするじゃないですか、はいはい、
そうですね、そう、当て書きなんですよ、ね、
芝居を知らない人に言うと、うん、当て書きっていうのはその、まあ、役者
に
この役を当てていくっていう、
役者ありきで書いてる、
書いていくっていう書き方だから、
う
ん、
そうそう、
余計にその知らない人が演じると不思議な感じがする
よ、ね、うん、そうですね、こういう呼吸で、
うん、
だから書いてるときはもうその人の呼吸で書いてるから、あ、違う人でやっても呼吸を合わせられるんやなとか、セリフに普遍性があったっていうね。
確かにね、
そうそう、もっとセリフってオリジナルなんかなと思ったけど、うんうんうん、そうでもなくて、
意外とね、
なんとか、まあ、言葉やから普遍性が保てるんやなと、
うん、
それが分かっただけでもすごい良かったですね。
確かにね、うん、いやだから芝居ってそりゃ、うん、もう本当に古いので言うと、ロミオとジュリエット、
はいはいはい、そうそう、
永遠に世界中でやり続けられるものがあるじゃないです
か、うん、もう何百年もやってるわけですからね、
そうでしょ、うん、これだからその作者が言ったね、
うん、
今のロミオとジュリエットを見てたね、
うん、
違うなって当たり前じゃん。
そう、違うからね、
違うから、
うん、
歴史も重ねて、
何も何もかも違うから、
その時の時代のこと知らない人たちがいるわけだから、
うん、だって僕は先生やから知ってますけれども、シェイクスピアがあれ書いたのって1600年頃ですって。
1600年、
関ヶ原ですって。
関ヶ原やーやー言ってる時に書いたの。
そうそうそう、
あんな優雅なこと、
時代的にはあのぐらいの時代。
あー、すごいな。
そうそうそう、もう400年やってるわけだから、そりゃ違うよね。
そうだね。でも、まあ、その人にあんまり渡さないじゃん。
いや、僕は全然やってほしいんやけれども、
う
ん、
やりたいという人がいない。
やりたい人はいない。
それもどうかと思う。
台本欲しいという人もいない。
あ、なかなかいないって。
なんかね、難しいって言われるんだよね。
と思うよ、
うん。
難しいと思う。もっとその、難解そうだ。例えば、夢の郵便者とか、
はいはいはい、
難解だけど、多分難しくないんだよ。うん、
いや、
あなたのは多分ね、
うん、
難しいと思うわ。こういう説明難しいけど、
あ、まあ言わんとしてることは分かる、
うんうんうんうん、だから郵便者の本なんて
限定しすぎてるんだと思う。
戯曲の俺本持ってるけど、何のことか全然分からんもん、あれ見てない芝居は。
まあ、ね、でもね、見てなくても読み方が分かると、うん、野田秀樹さんのは面白い。
そう
ね、面白いんだけども、やりたいかと言われるとね、やってみたい気もするけど、自分で金払ってやんないやだな。
そうだね、
うん、誰かの企画ならやってもいいな。
誰かの企画で
そうそう
やって、
人の財布でやりたい。
あ、
だから今回のも僕の財布じゃないから、第一集者にやってもらってるから、
ほうほうほう、
僕はもうかけらも 財布が傷んでないのですごくありがたい。
しかもね、うん、演出もしなくていいしね。
そうそう、
ちょっと稽古見に行って本番見に行くぐらいで済むもんね。
そうそうそう、稽古見に行ったらなんかね、飲み会もね、なんか呼んでもらえちゃうし、とてもいいですよ。
それだけ？
まあでもそれぐらいだよね。
それぐらいなんだ。うん、本に対する思い出はないんですか？
隣からやや言われて
る。いやいや、そう、今日はね、あの稽古後に、はい、劇団員の人たちと飲みながらのラジオ収録なんですね。
なんとあの
またしても飲み屋で収録してる
連続でね。そうそう、前回もそうでしたけど、
なんかこのとこちょっとそういう感じですね。
そうですよ、はい、しかもあの貴族のたしなみだけに、
だけに
鳥貴族で、
鳥貴族のたしなみですよ。
鳥貴族ですな。
鳥貴族たしなんでますな。
安いですよ。燃費280円でございますから。
素晴らしいですな。
だけに。
だけに。ねえ。はい。だからもう、今日は我々も飲みながらやってますので、
ね、そうそうそう、
前回に引き続き。
パパ
イエーイ。ダメダメ、ダメな大人たちですよ。
ダメな大人たち。
そんな方でいいんです
よ。うん。
でもまあ、
まあまあ、はいはい。
ダメな大人たちがやるもんじゃん、うん、芝居って。
そう、お芝居はね、やっぱりね、子供もやりますけれども、ダメな大人がやってこそお芝居ですよ。
合ってんのかな、それ。
そうですよ、なんか真面目な大人がやってるお芝居は面白くないですからね。
ああ、そうなんですか。
うん、ぶっちゃけて言ってますけど。
ぶっちゃけて言っちゃったね、今ね、結構まあまあ、
ね。結構ね、新劇団のお芝居ってなんか面白くならないじゃないですか。
ああ、そうだね。
あれはだって、やりにくい人たちが真面目だから。
うん、うちの姉貴もね、うん、大学生ぐらいまで芝居をやってて、
お
急にまたやり始めちゃったね。
最近？
最近。
いい年じゃない？
50超えてるね。俺より6つ上だからね。
超えてますね。
で、もともとその先輩かなんかがずっと続けてる人がいて、うんうんうん、で誘われて最初小道具とか作ってたら、うん、いつの間にか役者になっていた。
あるあるある
あるあるある、うん、ある。
お手伝いさんはそのまま取り込まれる。
ミイラ取りがミイラになる
からね。はい、そうか。
あ、そうだったの？
私がそうです。
あの四駆でね、ダートトライアルやってる時に、う
ん、はいはい、
俺ずっとあの写真を撮りに行ってたんだよ。
お
う、うん、気づいたらダートトライアルやっとった
ね。乗っちゃうよ。
そんなもんだよ。
そんなもん、そんなもん。
で、次にまた写真撮りに来る人、しょうがないから、俺が始めちゃったから、頼むじゃん、うんうん、
はいはい。
で、その人も始めちゃうんだよ。誰が写真撮るねんと。
ミイラ取りが
そう。どんどんそうやって、地獄の道へ。
そう。
仕方がないです
よ。やりたなるんでしょ。
やりたなる。
お芝居はそういうもんやから。
お芝居もね、みんなそういうもん、みんなそういうもんですよ。
ね、え、じゃあ、でも大魔王やってたのかな。
お芝居、うん、お芝居はね、
出演はしてないんちゃう。
出演はね、コント1回、大西ひろきとコント1回
大西ひろきでも分からへんからね、お客さんはね、
はい、
はい、まあ今関西小劇場会を背負って立つ音響さん、背負
って立つろくでなしですね。
いえいえ、音響さん、
あ、
ろくでなしだけども、
ろくでなしの音響さん、
ろくでなしの音響さん、
はい、
これがね、我々共通の知り合いで、
だいたい、だいたい野宿してるね、
なんか知らんけど、あの学校のクラブボックス住んでたんです
よ、ね、そうこの番組でもよく名前は実は出てくるんですけど、
話題としてはよく出てくるんだけど、う、ね、もう基本我々の話題の中心にはお兄さんがいる。
彼とあのあれですよ、あの多分この番組でも前にも言ったと思うんだけど、
うん、
あの雨上がり決死隊のコントをやりました
よ。ほうパクリかよ、しかも
パクリです。あのあなたの先輩のソタ君が何もやってくれないんですよね。何かやりたいからちょっと書いてくれって言ったら、これでもやっとけって言われちゃう。
まあソタさんそういう人じゃない、
ね、そういう人なんです。あの人は真面目そうに見えていい加減な人なんで。
そうそう、そうだった、そうだった、
そうそう、それで、
うん、
だからあとは制作じゃない、武漢のちょっと手伝いをやったみたいな。
そうね、そういうのをやってたというのは
聞
きますよ、
はい、
僕はだってお芝居をね、大魔王と一緒にお芝居したことないです
ね。ないですね、うん、ないです。
というかこの人が芝居の世界にいたのは本当に短いですからね。
本当一瞬一瞬、うん、あの1年もいないです。
そんなもんですよね。
1年もいないです。
でも写真は撮りに来ますからね。
そうです、あのだから普通にその後普通のお客さんになっちゃったから、
はいはい、
その後はね、
あのね、いっぺん絡んでお客さんになる人はね、本当にね、うんちくが多くて困るよね。
そう、鬱陶しい、鬱陶しい。
なんか、うん、俺がやってた時はさみたいなこと絶対言うよね。
あ、俺はそこまでの
言わないよ
あれがないから
蓄積が。
残念ながらそこまでのベースがないから言わないけど。
そんなんいくらでもいるよ。
言う人はいるね。
いるいる。
いるいる。
で、君はどんだけやってきたんだみたいな思うんだけども。
よくよく聞いたら1年ちょろっとやっただけ、
ね。そうそうそう。舞台2回ぐらい出ましたみたいな。お前素人やんけみたいな人はね、うんちく垂れ放題ですから、
ね。あるんだね。
この世界は本当大変ですよ。
そう、君の演出はちょっとあれだねって演出もしたことないやつが言うから、
ね、そうそうそうそう、うん、僕ようねいろんな人ダメ出しされるんですけどねお前誰やねんみたいな
随分毒が多いですよ
ね。大丈夫です。
今日はちょっとアルコールが入って
るから仕方ないですね。
アルコール全部がアルコールのせいですね。
全部
仕方がないんです。これ
全部海のせいだと一緒です、うん、全部アルコールのせい。
全部アルコールなんです。しょうがないですね。ちょっと今日は仕事が忙しくてね。
あ、そうなんだ。
愚痴が山の方ように溜まっててね。
そう、仕事が急に忙しくなった。
そうなんですよ。仕事をね、これが月1でやってるわけじゃないですか。
ほう。
で、先月仕事始めましてねみたいな話だったじゃないですか、
うん、
で、今のこの収録になったらもう仕事を始めて結構経ってるわけじゃないですか。
ほうほうほう、
うん、忙しくてね。
そうね。
なんか知らんけど、
うん、
で、それに反比例するようにおっちゃんの方は仕事が暇になってっちゃうの。
もうちょっと暇に。
ちょっと暇。
すごいよ。でも、
ほう、
7月入って、
うん、
暇になって、
うん、
あの暇になったっていうか、まあ、
ちょっと秋ができて
何日か休みがあったんだけど。
すごい、何日も休みがあったなんて。
何日か連続で休みがあるんだけど、名古屋行きの、うん、天王寺でライブ見の、
うん、
で別のところでライブ見のっていう、うん、もう普通に活動はしてるわけ
で、うん、それはね、今までもそれはやってたじゃん。
そう、それで全く何もない日、まあ泊まりはあるんだけど、
うん、
今日何もないなって思った途端に頭痛ですごいことになって
あかんねややっぱり
リズムが狂うとダメなんだよ、うん、人間は。
止まると死ぬ系の
人。止まると死ぬ、本当。
あかん人や。
急にぐーっと朝から頭痛がすんなと思って、
うん、奥だからや。
まあおかんにもね、頭が痛いんだって、うん、でちょっと出かけようと思ってたのをキャンセルして、うん、夕方仕事行こうとしたらスーッとなくなったんだ
よ
ね、
うん、あら
これがこれがワーカホリックか
それそれ仕事やってなった途端にちょっと気持ちいい成分が脳から出て、
お前は今から仕事するんやで、ピューピューって出た、
うん、モルヒネが、
そうそうそう脳内モルヒネが俺の体のしんどさを全て楽にして
た、うん、素晴らしい。もう働き続けろってことです
よ。そう、働き続けろってことだよ、ね、だからまあ、昨日も夜中まで仕事していて、
うん、
で今朝もまあそこそこの時間に起きなきゃいけないわけです、
うん、
それなのにお風呂ラジオを撮るわけじゃん、
うん、
でお風呂ラジオを撮って、
うん、
5時に起きるんだけど、
うん、
その時点で4時なわけだよ。
ああ、それは起きるじゃないよね、
うん、よし1時間だけなんとか眠りにつこうと思って寝たわけだ、
うん、おう。
そしたら盛大に寝坊しました、ね、
ダメじゃないか。
ただ基本的にすげえマージンを取るわけよ。
な、何をマージン。
出発の2時間前にまず起床するし、その出発時間で到着するのは集合時間の1時間半前だったりするわけ、
うん、はいはいはいはい、
1時間前。
偉いな。
だから5時に起きたとて、
うん、
集合が10時半なので余裕で着いちゃう。
全然大丈夫だよ。
でしかもも
っと寝ろよじゃあ、
いや朝からちょっと作業したいじゃん作業したりこうビデオを撮りためたり見たりとか、
うん、そう言ってることは分かるけれども、
うん、
寝ろよ
おかしいな
そこは。
まあでもそこのマージンを取ってるから遅刻しないで済んでるわけ。
まあね、そうそうそう、僕もねだって仕事のマージンは取るから
でしょ。
そうそうそう。
で電車で行くときは30分くらいしかマージン取らないんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
車で行くときはプラス1時間くらいマージン取らないと渋滞、うん、渋滞があるから
ずれるからね。
そう、
うん、
で大体7時半くらいに出たら、
うん、
7時ぐらいに出たら9時半ぐらいに着くのかな。
あ、はいはいはい、
9時とかに着くのかな、うん、まあ、2時間ぐらいに着くの、
はい、で仕事は10時半から。
そうで、その間喫茶店とか入ってドトールとか入って、
うん、
パソコン出して、
うん、
なんか作業してるわけだ
まあ大変、大変だね。
そうだね、
うん、
それとお風呂ラジオの編集とかしてるわけでね、はいはい、今日7時に出ようと思ってたけどちょっと遅くて7時半だと、う
ん、はい、
まあ、でも余裕だと、
まあ、余裕だと
目が覚めたら7時半前だったから、
うん、
もう8時に出よう、
お
う、もうマージンのギリギリまで行ったらいいじゃないかと思ったら、
うんうん、
いつもとほぼ同じ時間に着くっていうこの理不尽
じゃあいつももう寝ろよ
だから渋滞の加減でそれぐらいの時間に出ると渋滞がないから、
うん、そうそう、 ちょうどね、ちょうど空きの時間になるんだよね。
空きの時間になってちょうどいい感じ。
そうそうそう。
じゃあその時間に出ればいいかというとそうでもないから困った、
うん。そうそう。それをやるとまたそれも
違う。渋滞にはまるから、
ね、ずれるのよ。あれもね難しい。一遍こう決めたマージンはやっぱ守らないとね。
そうそう。
じゃあ寝れないじゃない。
だから寝れないね。
じゃあもう寝るな。
だから寝れない。
寝ないよね。
まあ、今ちなみにあのこれこの収録して、う
ん、はい、
今何時ですか？今もう10時
ですね。
あの僕2時起きですから。
夜の2時ですね、
はい。
夜の2時は起きるとは言わんよね。
あれ？2時起きなんだよ。
はい、
でお風呂ラジオはもう編集し終わってるから、
はい、
今から宿に行ってあげなきゃいけない
ね。おお、アップなのね。
アップロードして、
うん、
そして、
そして
朝2時に起きて、
うん、
まあ、3時半には仕事してるよね。
はい、
ね、
それはね朝の2時じゃないよ。2時は朝じゃないから。深夜深夜、まだオールナイトニッポンやってる時間だからね。
オールナイトニッポンは今ねもう朝夜10時ぐらいからやってるからもう、
そう、
どれがオールナイトニッポンかがわからない。
わかんないよね。
オールナイトニッポンゴールドとかオールナイトニッポン、
うん、ゼロとかね、
ゼロとかオールナイトニッポンミュージックテンとかわけがわからない。
わけがわからない。
知らない。オールナイトニッポンミュージックテンは毎日ね、森山良子さん、名取裕子さん、
誰や、
あの10年愛で、浜田さんの彼女役の
妹役、
あの今
誰や誰や、
今あのあれにも出てる、ね、ジップにも出てる人だよ。
ジップ、ジップや、
ジップにも出てる、誰や、あのセーラー服着てた人だよ。10年愛で鈴木杏樹で、水曜日鈴木杏樹で、木曜日が斉藤由貴というね、
うん、
で2時間の生放送で、
うん、
リクエスト曲をバンバンフルコーラスでかける番組。
すごいね。それはまあパーソナリティ結構暇なやつやね。
暇なやつって言うな。
ゆっくりできる。
でも斉藤由貴さん可愛いよ。斉藤由貴さん、斉藤由貴さんね、何が可愛いってツイッター、自分はやってないけど、うん、ツイッターの人も書いてください。生放送だから、
はいはい、
上
がってくるツイッターを見て
ハッシュマークって言っちゃうんだよね。ハッシュタグのこと、
ハッシュマーク
可愛い可愛い。ハッシュタグのことハッシュマーク可愛い。
ハッシュマーク可愛いね。
そう、そうでもなかった、そうでもなかった。可愛いんだ。
大魔王さんの可愛いはどこに。
それはもうジンビームですよ。当て物がある。
ジンビームですよ。
当て物
3つをね。
よし、みんなでうちをいっぱい持って帰ろうぜ。
今それね、キャンペーンをやってるんですよね。
そうなんですよね。
この
鳥
貴族では、
A 賞は酒かと思ったら酒のところに時計がついてる
の形の時計、いらんやつ
で、 B 賞がオリジナル、保冷バッグ、
保冷バッグいらんやつ、
使いどころがないやつ。
C 賞がサウンドキーチェーン
いらんやつ
で、 D 賞がうちわで、うちわが一番使い手がある。
うちわがね、そうそう、うちわはだって仰げば涼しいからね。
大和さんはね、さ使うんだ。
俺もう6本ぐらい持って帰ったからね、1回。
6本はいらないよね。
同じ。アシュラマンだったら、そりゃもういっぱい使える。
むっちゃ涼しい。
むっちゃ涼しいけど、むっちゃ疲れるんちゃうか。俺らの6倍疲れるわけ。
労力的には
、
まあ、かなりこう、ね、乳酸がたまるよね、あの筋肉、ね。
だいぶ。
乳酸がたまる。筋肉質だから余計に。
もうね、あいつ乳酸たまりまくりよね。
たまりまくりだよ。
6本あったら大変やで。
あのワニってすげえ乳酸がたまるんだもんね。
ワニ
ワニも筋肉質、全身筋肉
だってあいつら、要するにずっと腕立て伏せの格好してるわけだから、
こうやってんじゃん、
腕とかすごい疲れるんちゃう。そういうこと
や。それでね、
でもそういうふうにあれになってるから、う
ん、すごい素早く動けるけど、
うん、
あのだからこう目の前に鶏肉とか置いたらすごい素早く
ガッ
と
速いのよ。
でもその一瞬を逃したらあとはゆっくりしか動けないんだっていう。乳酸が溜まってるから。
ダッシュが多分何秒か、
その
15秒ぐらいダッシュが効くけど、それで終わりなんだ。
その一瞬にしか使えないから、その後ゆっくりしか動けない。
疲れるから。
昔なんか襟巻きとかで
もそう。だから爬虫類結構そういう系が多いんじゃない。
そしたらすごい速さで壁ドンできますよね。
そうだね。
そう、壁ドンまでは速いけど、そこから先はちょっとゆっくり。
その後チューとかできねえ。
チューの距離に多分顔が向かないから、ずっと上向いた状態になってる。
まあね、それは 江口久先生でも白いワニが見えとったわけだから、
うん、仕方がないですよ。
今ちなみに京都漫画博物館で江口久展やってますから、うん、9月まで。え、くじくれないの？くじが。
まあそう焦るな、まあ、そう焦るな、
今から持
ってゆっくりゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。
ほら持ってきてくれた。あれ違った？
違ったか。ゆっくりでいいよ、ゆっくりでゆっくりでいいですよ。収録してください、放送してください。
そう
大丈夫大丈夫。
いやいやいや、あの
どうしてもくじが聞きたい。
これからだってくじが何が当たるかを実況しなきゃ。
そうそうそう、
実況中継、
実況だから。俺たちのラジオはいつも実況だから。
そう、鳥貴族で
よ
よ
よし来い、よ
マッチョ。
さあ
俺これ
よし、有馬が1枚引きましたよ。さあ岩橋も1枚引きました。
そして大魔王も1枚引きました。よっしゃ。
さあこれをね、さあ小銭でこするんだよね。
削るよ。
ここで中途半端に保冷剤とかなってほしいですよ。
保冷剤、保冷剤、
保冷剤、保冷剤私がもらう。はずれー、
保冷剤当たってほしい
な。今回はずれ多いな。
はずれるね、
はずれるな。
いいっしょ。
あ、うちわ、
うちわ、うちわゲット。あ、これもはずれや。
はずれ多い、
はずれるな。
俺のたった一人で6杯、7杯飲んで6個うちわ当てたのは何だったんだよ。うん、マッチョくん、マッチョくん、うちわを当てました。よっしゃ、
これですわ。
いいもん持ってるね。
腕持ってんね、腕持ってんね、
腕持ってる、持ってるね。ラジオでこう腕バンバンやっても、ね、見えないからね。
いや乳酸がたまるから、それ
乳酸が、乳酸がね、ワニ、ワニレベルでの。
最近言われて、あの四十肩で肩腕が上がんない。
腕がね、肩痛いのよ、右肩が。
大事なことを言おう。
お、
四十肩っていう病名は
ない
ないらしいぜ。
じゃあこれは何なんだ、俺の方は何で言ってんだ。
五十肩らしい。
五十が病名なの。
五十肩は病名だけど、
四十肩っていう
病名はないので、
肩凝ってる人、
30歳で、うん、その症状になっても五十肩らしいぜ。
まあ、いきなり一足飛びね、五十なんだ
らしい。じゃあ、まあ、昔いたの
肩痛い症候群。
そう、肩が上がらないのかな。
上がらないとか、上がるんだけど痛いんだよ。
はあ、
うん、
つらいね、
つらいね、痛いのはつらいよ。痛いんだもん。
痛いのつらいよね。
うん、
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
なんであれお尻叩かれたりして喜ぶんだい。
あれね、何なんだろうね。
痛いのでに喜ぶのは、あれは痛いことがいいのではなくて、その痛くされている、涼しい、
涼しいな、
涼しい、
うちは効くね、
うちは効くね。
乳酸が、
乳酸、
うちはちょっとやっただけで乳酸が溜
まる。5秒ぐらいやってみて、乳酸が
ワニレベル、ワニレベルで。いやだから、
うん、
なんで叩かれて気持ちいいのかよ。
気持ちいいって言うけどね、
あれ精神面でしょ、あれ。
そうそうそうそう、あれはだから叩いてくれるこの人はきっと私のことは好きに違いないみたいな、そういうのがあるのかな。
そういう系なのかね、分かんない。
S と M の関係で、でもそういう
でも、よく言うのはね、
精神面は言えるやろけどね。
ただね、 S と M っていうのはサディストとマゾヒストで、S が上と思いがちだけど、
違うよね。
違うんだよ。マスターとサーベントなので、サービス側なんだよ、S は。
S はサービス
するんだよ。M がやってほしいようにやる。いや、ほんとほんとほんと従者なんだよ。だからこれを超えると、ただの犯罪になるので、 よく SM 好きで監禁する人とかはそれはただの犯罪で SM じゃないんだ。
そう、あいつら間違っとるよね。
間違っとるんだよ。それは SM でも何でもないんだ、
何でもない。
それに気づいてほしいんだよ。
だってすごい M の人はすごい S にもなれる
けど、ね、そう
されてる方が喜んだらいいんじゃないですか。
そういうこと、そういうこと。だからただそのいわゆるよくね、監禁したりレイプしたりしてる間にだんだん喜ぶみたいな、エロビデオってよく あるじゃん。
あるね。
でそういうのをで助長されてるってよく言われて、
ありえるかと思うけどね、
まあ、ありえないんだよそんなもん。
そんなわけないだろうと。
合意の上でどこまでやるかを突き詰めていくのが SM なのに、それはただの犯罪だから。そうそうそう、違う、
違うんだよね。サービスができてないんだよね。
サービスができてないんだよ。お前もサービスしてやれよと。
俺、
いや君に言ってるわけじゃない。
ちょっと俺もサービス足りないってよく芝居では言われるんだよね。
芝居で、
うん、俺の芝居ほら伝わんないからさ。
伝わんない。
どうもね、サービス足りないんじゃないかと。
伝わんないね。
うん、でもいいじゃん。
でも芝居ってさ、また芝居の話に戻る。
おーおーおー、戻した
でも、
はい、はい、
伝わらないのは、相手に委ねるのこそが芝居じゃない、
うん、おなんか深いようなこと言いましたね。
いやだって
もう一つ伝わってないんで、もう一遍言ってください。
というか、あの全部書いたらもう、それはなんちゅうの、自動劇団みたいになっちゃう。
説明
じゃんそれ。
そう
で、この出来事とこの出来事の間に何があったかは、見た人が決めたらいいことじゃない、
と思うんですけど、
ね、いなくなったのを死んだと捉えるか、ただいなくなったと捉えるか、ただ芝居に出てこなくなっただけで元気なのか、それは見た人が決めればいいことであって、その間を埋める必要はないよね。
ないない。やったことない、そんなこと。
やったことないの知ってる。
うん。そう。ほったらかし
になる。ほったらかし、ほったらかし。
うん。君もう出ないから、あれみたいな。
っていうか、
だからサービスの話に今。
そう。
サービスしない
と。サービスしないんだよね。
いや、でも、結局その、なんていうのかな、その説明しないというか、
はいはい、
伏線の張りっぱなしってよく言うけど、伏線は全然張りっぱなしでいいので。
いいと思う、いいと思う。
映画でもそうだけど、あのもう
全然回収しない、
回収しなくていいんだよ、あれどうなったんだろうっていうのこそが芝居だから。
そっからやんとか思うんやけどもね。
そう、それお前が考えるノリシロはなくていいのかって話。
でもね、今のお客さんはね、なんか考えるの苦手みたいで。
そうなの？
特に若い子はね。
若い子のと
か。あ、本当。
答えがないものは、だから、うん、なんかダメみたいな。
いや、というかね、結局何だったんですかみたいなことを言われると、お前は2時間何してたんだっていう思うんだけども、
お芝居をものすごく単純化して、1たす1はだとするじゃん。
はい。
で、2って言ってしまうか言ってしまわないかって話で、
はいはい、
でも2じゃないかもしれないよっていうのが芝居だと思うし、
そうそうそう、
オリゴはそういうもんですよ。だけど1たす1で、え、2なんですかって聞かれたところで、お前が考えろよって話じゃない。
まあまあ2かもねぐらいしか言えない。
なんか答え合わせをさせられることがあって。
やだそんなの。
昔はよく言われた。
よく言われた。結局何だったんですかみたいなこと言われて、愛かなって言った
のこそれは我々のやってるやつが1たす1じゃないから。
特に、テーマ主義って言われる芝居の作り方とかだと、特に最後のテーマって言わイコール言葉みたいな答えじゃん。そう、答えに合わせて作るのは作ってもいいんだけど、なんか、なんだろう、見る側もそのテーマが見えたか見えなかったかみたいなことをよく言われることがあって。
100人いたら100人で感想違うのが芝居だし、それ音楽でもそうでしょ、
映画でも全部そう、
映画でも何でも本でも何でもそうで、
表現されたものは、
しかも、15歳で見るその芝居とさ、25歳で見るその芝居と35歳で見る芝居では絶対違うので、それを
出会う芝居はね2回ないから。
いや、そういうことそういうこと、よく言ってた、あなたの先生がよく言ってたよ、あなたのあの、ろくでもない学校のろくでもない、
ろくでもない先生によ
く言われたけど、映画365日見て、芝居を365日見ていたあの変な先生いたじゃん。
ね、1回しかその 作品には出会えないと。
そうなのよ、
うん、
だってソワレとマチネを両方見たとて、
うん、
別の芝居だからね。
同じ経験じゃないから。
違うよ、だって隣の客も違うしさ、
うん、そうそう、
客席が違えばまた違うしさ。
そもそも見たその本人が一回見たら次見た時は前見たものの反復になるから、
うん、ね、
もう一回同じ感動はできないのよ。
そりゃそうだ、
うん、だからその文芸の世界ではそういう言葉はあるんだけれども、うん、1回しか経験はできない。
そうだね、
うん、回帰しない、
うんうん、厳密には2回目も1回目です
よ
ね。
そう、2回目
は、そういうこと、そういうこと、そういうこと、
2回目という1回目なのに。
そう、この間
ストーリーを知ってるっていうだけなんです
。弾丸論破の芝居を見に行ったの
おお、いろいろ言ってるね。
これ僕の好きな、ね、うん、アイド元アイドリングの子が出ていたから見に行ったのだけれども、
はい
はい、やっぱりその、まあ、ドエンターテイメント、
ね、うん、
すごい、やっぱりもう舞台装置もすごいし、
うんうん、
その映像も使いながら、
まあね、
照明も
プロですよ、プロ芝居ですよ。
うん、でそれとオリゴは同じにしちゃいけないけど同じものじゃん、うん、
まあ、
で違うもの、ね、
そうそう、
でそこの部分がわからない と、うん、と芝居は 見れないというか、
うん、だからね、お芝居というジャンル自体が実はすごく古くからあるジャンルなんだけれども、うん、ちょっと先細りなところもあって、
う
ん、他がたくさん出てきてるのもあるし、
そうよね、
うん、ものすごい費用対効果が悪いですからね。
そうよね、
うん、
いやだから絵画が写真が出た瞬間に、
うん、
撲滅しかけたみたいなところが
一回死にかけたんで、もあれは絵画なりの新しい生き方をちゃんと見つけたから、
そうそうそうそう、見つけて新しい絵画になっていくでしょ、
うん、でお芝居も本当は映画ができてそういう風になったわけよね。
なって本当はね、なんだろうな、今だからその商業芝居とその小劇場みたいなところで、
うん、
小劇場が、まあ、この話すると必ずその話になるんだけど、
うん、
やっぱりお互いの友達同士で芝居を見合うだけでは、
うん、
ジャンルは良くならないってことだ
よ。そうなのよ、結局ならんのよ。ならんけどね、うちの芝居はね、友達しか来ないからね
新しい客を呼べる方法はない。泣いてるじゃん、
うん、
泣いてるじゃん。
だから第一主義さんがやってくれたのはとてもありがたい。
いや、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
だから第一主義のお客さんはほとんど知らない人だから、向こうのお客さんだからね。
だからこれすごく大事だなと思うのは、うん、今すぐじゃなくてね、何年後かに、はいはい、今度はオリゴがまた虫のなんたるかを例えばやると、
う
ん、
そうそうそう、
今度は第一主義のお客さんが、
そう、あの時見た人たちが忘れないうちやったらね、うん、10年経つと忘れてるから。
10年はダメだ、2、3年だ。
2、3年中にやれば
そうだね、
そのお客さんがね、
シェイクスピアじゃないですか。
そう
だ、それをやるとシェイクスピア。でもそうなっていかないとダメなんだよ。だから例えば落語とかでも新作落語とか創作落語とか作るけど、はいはい、あれを古典にしていかないとダメなんだ、
ちゃんとやっていかない
と、ね、文鎮さんがやり続けてもダメなんですよ、うん、文鎮さんの弟子がやらないとダメなんですよ、うん、
いや、うん、創作落語はね、次にやる人はあんまりいないね。
あんまりいない、
うん、
漫才でもそうなんだよ、本当は。
漫才も昔はだから漫才作家という人が書いて、
そう、
それをいろんな人がやるっていう総計戦とかね。
いや、だから本当はね、本当は阪神巨人さんのネタを丸まま別の人がやったっていいんですよ。
だから昔そんなんですよ。だから、うん、愛し恋しのネタを阪神巨人がやったりとか、そういうの普通にやってたんだ。
そういうのが本当はネタを大切にして古典にしていく作業なんだよね。
もうもちろんいじりは変わるんやけれども、うん、でもこの話はこういう風に面白くなってこういう風に落ちていきますっていうのは実は決まってて、それが要するにまあ落語とかと一緒の、あの上げて下げがあるっていう、そういうのはでも決まってんねんけど、
だから新作市場主義が良くない気がする。
すいませんでしたな。
いやいや、あなたはいいんだよあなたは書き続けていいんだけど、
うん、そうだからね、僕はね、いくらでも書くからみんなやってほしい。
う
ん、みんなが僕の芝居をやってほしい。
いや、それね、多分ね、本もその、うん、売ったりしないじゃん、
はい、
映像化しないじゃん、
はい、
で、まあ、例えば映像化しないから DVD とかもらないでしょ、
はいはい、
だから、はい、やってほしくないんだと思ってると思うよね。
そんなことないのになみんなやってくれたらいいよ、みんなやっていいよ、僕の芝居をどんどんやってください。難しいこと言いませんので。
難しいこと、まあでも本当今回見て、
はい、
本当にこう新しいテイストっていうものは生まれる、ちゃんと生まれるんだなっていうのは分かったわけだから、
うん、そうなんですよ。やり方変わると何もかもが変わるけれども、うん、台本は要するにストーリーだから、まあ、ドラマも入ってるんだけれども、でもそれを演じることによって何もかもが変わるわけですからね、うん、リメイクなわけですよ、うん、
なんかこの間あの全然話、あ、まあ、似たようなところなんだけど、あの安住アナウンサーが、
うん、
古舘伊知郎の、うん、トーキングライブを聞いて、古舘さんのネタをあのアナウンサーを目指してる学生に向かって一人、
うんうん、
で全部やって、それを古舘さんが見てて、うん、ものすごい感動してたのね、うん、
あれはね、古舘伊知郎の感動もあるけど、見てる俺たちが感動した、
感動したの。なんかね、すごいリスペクトを感じたのね、
うんうんうん、
あの安住くんからのね。で、で今回の第一主義さんも、うん、言ってみれば沢渡さんの岩橋に対するリスペクトからの話だなぁと思って見てて、
うんうんうん、まあ、それはね本当に感じた、
うん、確かにね、
うん
うん、で、なんだろうね、リスペクトじゃないけど、まあやりたいと思う時点でリスペクトがあると思うんだけど、
ぶっ潰してやろうとはやっぱ思わないわけだからね。
そうそうそうそう
壊してやろうだったらやらないよ。
やらない、
それやったらやらないと思うし、うん、やりたいと思った時点で多分リスペクトなんだろうと思うし、うん、それはねすごくありがたいし、こっちも刺激になるし、
うん、あれは良かったね。
だそういう意味では、だからいろんな劇団さん、例えばあのシェイクスピアもそうだし、野田秀樹とかにしてもそうだし、もっとどんどんやったらいいんですよ。で、もっと面白くすりゃいいし、
いや、そうそうそう、
それがそのうち古典になるかもしれないし、
そうそうそ
う、うん、僕のやつもみんなにやってほしい。僕も人のやりたいんやけども、
いやだから
人のやると金かかるのがめんどくさくてね。
映像作品、例えば、ね、映画の古典っていうのは、
うん、
スターウォーズなんかはもうあれが古典なわけですよ。
まあね、
誰かが作ったものじゃなくてあれが古典なわけだから、それが面々とつなぐんだけど、うん、お芝居はその場合その場の一回きりだから、
うん、
古典っていうのはつながれていくもんだ。だからつながれていかないとダメで、
もっとね落語みたいなもんだと思ってるから、
そういう風になってほし
い。いろんな人がいろんな解釈でやってほしい。
だから歌舞伎だって落語だってきっと今古典と言われているものが新作だった時代が当然あって、その新作はすごい僕らが知らない、もう失われた新作が死ぬほどあるはずだ。
そうそうそう。
で、面白いものだけが面々とつながれていて、
残ってるのは面白いものだけなんだ。
だから本とかに書かずに師匠が口伝で伝えていく、
やっていくわけよ。
で、口伝で伝えていくと、その人なりのテイストに変わっていって、その人がまた次の人に伝えていくから、
うん、俺やったらいいって言うんですよ。
そう、全然知らない江戸時代の時うどんは、うん、時うどんが江戸時代からあるか知らないけど、
あれはないらしいね。
まあでもそういうね、うん、古い落語がね、例えば歌舞伎でもそうだけど、
うん、
その頃のものと変わってていいんだよ。
変わってていいのよ。
みんな違ってみんないいんで、
それはどうかな。
え
三尾的な、三尾的にはどうかな、
違うのかな。
まあ、
そういう感じだと思うので、う
ん、でもそれは本当にそう思うから、あの新しい、僕俺はどっちかというと新しいもの主義なんだけど、うん、言うても新しいものを作ってるって言うても、俺が手に入れたものは今までの人たちのやってきたものを吸収して自分の中で組み直して提出してるわけであって、自分がオリジナルの全てのスタートでは絶対ないのよ。
そう
なの。今オリジナ
ルだって。たまに若い子とかはすごい今まで見たことのないお芝居だみたいなすごいこと言い張るけども、ごめん5年前に見たわみたいなのばっかりですやんか。
いや、もう映画でも何でも音楽でも何でもそうだけど、
それはそれは知ってる
っていう、そのどっかで聞いた音楽とかどっかで見た芝居の中で迫力が見せれて、
そうそう、
その納得ができてっていうところが見せれたら、もうそれで十分なの。
それはリスペクトやし、
そう、
つながっていく伝統なわけじゃない。
そうですね。
それはいつも感じるんやけれども、
激闘さんはいつ見ても新幹線じゃないか。
それはそれは本人たちが分かってやってることだから。
うん、ああすいません。
いやでもそれ
はそれでもリスペクトなんだ。
いや本当そう、
それはリスペクトですよ。
そこの中にいた人が外に出てやっぱりそういうテイストをやり続けるっていうのは、うん、いわばのれん分けみたいなもんだから、
そうなんです。
そうだからのれん分けがどんどん進んでいった方がいいし、
まあのれん分けっていうのもあるし、フォロワーなんですよね。
あ、フォロワーいい、いい言葉だね、この現代の言葉がピタッと合うね。
そうそう、あの宝塚が好きすぎて宝塚みたいな芝居をやってるフォロワーな劇団がたくさんあるんですよ、
ね。おお、そうなんだ。
そうなんだ。
宝塚みたいな劇団あるんだ、
うん、
ちょっと見たいな。
すごいよ。
すごい、
僕手伝いに行ったことあるんやけども、
お
私
オ
ウ、
結構オウって思うことを、
いいっすね。
ああいうメイクで、ああいう芝居を、なんか
すごいちっちゃい劇場で、
ちっこい50人ぐらいの劇場でやってるわけよ。すごいのよ。
いいね、いいね、面白いね。
もうね、あのメイクでやるからすごい濃いの。
すごいの。
下手したらこれぐらいの距離じゃねえか。
もうね、最前列1メーターぐらいなの。かぶりつきもいいとこなのよ。
でもメイクだけはやたら濃いから、
うん、それはやっぱりリスペクトしてるからテイストを入れるわけよ。
面白いな、面白い、それは面白い。
今宝塚メイクってあんまり
そこまではやらないよね。だってあの
ちょっとナチュラルになったかな。
一応大劇場の時はちゃんとやるんだけれども、
うん、
ポスター撮りとかは割と普通のメイクにする。
でないとね、
見え方が違うからね、
写真だとね。
だって宝塚劇場1000人ぐらい入るところでやってる顔と隣にいる人の顔はやっぱ違う顔ですって。
違う。なのに、その大劇場のメイクでやるんでしょ。
そうそう。
いや、私が昔行った劇団がそういうところだった。だから宝塚の受験生が入ってるような劇団で、だからまずあの図鑑メイクを教えられるんですよ。これがすごい。
素敵。
まず素敵。動乱で、
うん、
赤を、
うん、
額と頬と顎と、
あ、まず真っ赤にするんだ。
真っ赤に入れてから、
まず赤を入れてからので、白を入れて、
そう、それで動乱じゃなくて、あの水を白いみたいなんで、ブワーって顔中に塗った上に粉をバーッて
叩く。でもこんなのですよ。
あ、すごいすごい。
ルパン三世の宝塚の時の
今こんなんですよ、ね、ラジオだからね。
いやいや、俺らが見れたらそれでいい
けど、俺たちが見てこれやと思えれば。でもこれはこれでそういうものなのよ。
これが一番ソフト
な、そうそうそう。
でもこれ
写真だからソフト
だから、ポスター用だからだいぶ抑え
まだマシまだし。これは本当に
すごいんですか。
そうそうそう、
舞台の時はだって目があるやんか、人間の目の周りにもう一個目を描くんだよ。そうそうそう、
まつげの上にもう一個まつげ描く。
あの寝てる人が寝てないようにするためにまぶたのに目立
つ。そうそうそう、あれあれ、
簡単に言うとね、あの最近よくテレビで見るコマ撮り姉妹みたいな。
いかつい、
いかつい、そう、いかついのよ。
すごいよ、なんかアゲハの幼虫みたいな感じ。
擬態だ、
う
ん、
もう一個目があるみたいな。
そう、ものすごい立体的にしなきゃいけないから、はい、顔中に陰影を作るんです。また鼻立て、絶対鼻立てが大事。
鼻とあと頬がとても大事なの。
大事な
だから、デーモン
そうそう、あ、デーモン閣下を
10万うんさい。
そう、でもデーモン閣下のメイクっていうのは、まあ、いわば図鑑メイクみたいな、舞台メイクでしょ。
いや近いんだ。
近い、
あれすっぴんですよ。
あれはすっぴんだけど、あれはすっぴんだけども、
カッカはすっぴんやけども、
そうなの、
図鑑はすっぴんじゃない。
それを小劇場でやるっていいね。
いや、あのだからそういう人たちは、あの図鑑の推し面がいるわけでしょ。
あ、いるね、いるね。面
推し面っていうか、まあ、メンバーだよ、
ね、メンバーの面だから。だ
いぶ面じゃないからね、
メンズじゃない、
メンズの面じゃない。
推し面がいるじゃない。その人の、あの宝塚で買ってきたポスターなり、プロマイドを鏡前に貼って、
再現をする。
その人と同じようなメイクをするっていうのを、私も貼らされた。
これになれと。
これになれと。無理だ。
すごいな。
まず青。まぶたには真っ青。
でもね、最初に赤を引くっていうのはいい話でしたね。
ああ、そうそう。
あの僕らモデラーはやっぱりフィギュアを塗るときに、
確かにね。
最初に下色で赤を入れるのよ。
あ、そうそうそう。あの立体的に見せるのね、それ
というか血色よく見えるから、
そうそうそうそう、
赤を引いてその上から薄い肌色を重ねていって、
特にあの白とか薄めの
色、君らの好きなフィギュアはそういう風にしてるんだよ。
じゃあシャーザクとかもむっちゃ血色が良くなる感じ。
シャーザクは血色いいよ
あれはね、ずっと赤しか入れないから あれに元に赤入れたところで何の効果もねえから。
ロボはね、黒を入れるんだよ。
ロボは黒を入れると締まるから、
重量感が。
あ、それは鼻なの。
鼻
は黒を入れるよね。
あ、黒を、あ、黒っていうか濃い茶色を、うん、まあね、鼻にガイッと入れて、
そうそう、頬と、ね、
頬と立体を作る。
その理論でいくと、うん、あの豚の人のこの辺はすごい鼻のところは重量感がある
っていう、うん、
あるね。そうそう、重量感、重量感のある鼻で、
立体感、
遠くから千人で2階席から見た時に鼻がビョンって出てきてるように見えるわけだ。
そういう
もうね、20メーター先の鼻が見えなきゃいけないわけだよ。
3D
で。
いや、だって、中野サンプラザとかの劇場で2階席からアイドル見ても同じ衣装だったら誰が誰か分かんないわけですよ。
あ、
そ
うですね、
普通のメイクだから。でも図鑑はそれをルパンなのか銭形なのか分かってもらわないといけないわけだから
大変なんだよ。
重量感のある花を、
重量感のある花を、
まあ、もうルパンと銭形なら衣装で分かるけど、銀河英雄伝なんか誰が誰だか分かんないわけだよ。同じ
衣装だからね。
同じような衣装だから、
うん、オーベルシュタインとか言わなきゃ分かんない。
そうそうそうそう、
名前言わな分から
ない。名前必ず名前言うからね。
下手なモノマネみたいなのじゃない
でも図鑑はね、行くと意外とね、
面白い。
受けとかあって面白いのよ。
いや、行くとね、うかっと感動するよ、本当に。
そうそうそう。
うかっと
なの。いや、本当に。舐めていくとね、舐めていくとね、やられるよ。
感動しちゃって。
うん。
いや、だから合間に、その海外の話なのに、ね、ドイツのミュージシャンとかが、ビャーっと、日本にやってきて、その間に宝塚を見た設定になってたりするわけ。ジムビームハイボール、
ハイボール、
みんなお願いします。
ジムビームハイボール見て、
はい、
もう今日はグイグイハイボールしてますからね。
グイグイってね、もうどんどんうちはもらうんだよ。
はい、
2時に起きるんです
よ。2時に起きるよ
俺はもう明日の仕事がどうなるかぐらいの感じだけどね。
焼き鳥丼いるから、
あ、焼き鳥丼ください。
焼き鳥丼ゲームをして、はい、焼き鳥丼。
まあ、あんまり見てないから他の食べ物が何があるか分
から
ないけど、
まあまあいいや、まあ、とりあえず冷ややっこ、はい、
今から？
いや、もう守りに入ろうかな。
あ、守りに入るのね、分かるね。
あ、
まあそれぐらいでいいんですよ。ありがとうございます。
図鑑の話面白い。
いやいや、図鑑はね、本当に
面白い。本当に面白いって。
だってもうドイツの話なのに急に和のテイストのレビューが始まるのよ。新人さんの、新人さんのレビューが始まって、それが終わった後にドイツのミュージシャンが、いやー、この間の日本公演の時に見た宝塚って面白かったねっていう風に
浮き輪ネタをぶっ込んでくるのよ。
すげーって、どーだよ、客席どーって
それでも歌舞伎もそうじゃん。
そうそうそう、
歌舞伎も工場があって、工場の時に時事ネタをどんどんぶっ込むの。
意外とだから行くと面白い。
そう、芸能はみんなそうよ。
そう、みんなね、あの、どうしても敷居が高く思っちゃうんで。
そうなの、あのね、実はね、やっぱりエンターテインメントなのよ。
そう、
ものすごくお客さんのことを思ってるから、その時は時事ネタをぶっ込んだり、あとは団体のお客さんが来る時にはその団体のいじりを入れるのよ。
オリゴ糖なんかよりもよっぽどエンターテインメント。
うちなんかさ、
オリゴあんまエンタ、
うちはアート系だから。
あ、違うの、アート系も違うだろうよ
え、
この間客演してもらった子に、
はい、
オリゴはアングラですよねって言われて、ものすごくびっくりしたんだけど。
アングラなの、
アングラなんだって思って。
あ、アングラだったんだっていうのをちょっと改めてね教えてもらった。
なんとなくこうアングラっていうと、なんか白塗りして踊ってる感じがするんですけど、
それはね、だいぶ偏ったアングラだよね。
これ舞踏ですか。舞踏、
舞踏になってるね。
舞踏だね。
多分どこにもジャンル分けできなかったから、一番近いところに掘り込まれただけですよ
多分なんかこの虫はなんかちょっと虫じゃなくて雲かもしれない、雲の枠に入れられたぐらい。
あそういうことね、
うん、きっとそのぐらいの扱いですよ、うちは。どうやら昆虫ではないみたいな扱いをされて
る真剣に考えてないですよ言うた
も、言うたも適当に言ったと思うね
でもね、歌舞伎にしても宝塚にしてもそうなんだけど、今、うん、 楽しむお客さんっていうのが絶対いて、歌舞伎なんかだと、うん、あの、うなりこまやっていう、うん、あの掛け声がある
あれをね、
あれが上手い人がいる時の舞台の締まり方ってすごい、ね、
あー、わかるな、
下手くそでもやりたがるんだよね、
うん、で、そうそうそうそう、宝塚宝塚でスターが来た時の拍手、ごぞという時の拍手、
それね、アイドルでも一緒
でしょ、
アイドルでも、おー
お
お、おれのミヨンとか言うんだよ。
そうそうそう
そう。下手くそが言うとリズム狂っちゃう。う
ん、ああいかんね。それはいかんね。
そう。
それも歌舞伎と全く
一緒一緒もう
一緒だ。
ミヨンだね。
ミヨンがわかんないんだけどね。
ちなみにチェリップというグループのね。
おお、すごいな。何もかもがわからない世界やけども。
どうでもいいんだよ。
まあ別に全然どうでもいい。
う
ん、
まあ、だから、
そういうもの
だから
客も楽しめるっていうか、
お前 お前のリズムのせいで全て台無しなんだよっていうのあるから、
ある
それが上手い人が 2,3 人いるととんでもなく舞台が
上手い、だから、僕は写真撮っていいですからねって言った時に俺が電車で岩橋を撮るっていうのがね、シャシャシャシャシャシャシャシャシャシャ、
もうね、頭がおかしいかと思ったけど
あの時ドット笑いが来たよ
ちゃんと受けた
受けた、
あ、よかった、ね、ありがたいことですね、
仕込みのように俺が連写したらうわーって笑いが来たよ、
あれはよかったね、
あの時よかったですよ、
結構そうね、前の時にね、ちゃんとラジオだから説明しないと状況を
説明してください、
だから前のお芝居の時に僕は前説やってる時に、はい、
今写真 OK ですよ、
携帯を切ってほしいわけですよ、お芝居の間はね、だからまず携帯を撮ってくださいと、で僕はいるからまず僕を写真に撮ってくださいと、
はい、
でその後改めてその携帯の電源を切ってくださいという一連のネタの途中でこの人がバシャバシャ撮ってて、
そうね、
まあ良かったわけですよ、それが ね、ちゃんと受けたわけですよ、
良かったです、
うん、とても大事なことだ、ね、
大事なことです、いやでもやっぱり、
はい、
お芝居って、結局あの客と一緒に作るもんだから、
そこなんです
よ、ね、誰もいないところで作るもんじゃないじゃん、誰もいない舞台で作って映像化して出すのは芝居と違うものだから、
それ違うもんだから、
ね、違うものじゃない、うん、映像化するにしてもしないにしても、どっちにしろやっぱり、お客さんがいて、そのお客さんと一緒に作るのがやっぱり芝居だから、だからお客さんが変われば芝居は変わるわけだよね、
だからね、なんやろ、たまに山の中とかでこう象徴的なシーンみたいなのをやってはったりする人がいたりするんですよ、それはでもお芝居でも何でもないわけですから、表現の何かなんだろうけれども、僕らの知ってるお芝居ではないから、僕らの知ってるお芝居は僕らがやってお客さんがそれを見て、その場の空気がまあいろいろ変化するじゃないですか、
いやだから
そういうのが面白いと思って
る、ける場合もあればしらける場合もあって、
そう、うちみたいにどんどん滑ったりするわけですよ、
全く同じネタでもね、お客さんによって大受けするときと滑るときはやっぱりあるわけ、
絶対ある、
絶対あるからね、
4ステやったら4ステともお客さんが違うからね、
反応違うからね、いいんじゃない
かな、今日は笑わない日だって
客のせいにしたりするからね、今日の客は渋いよみたいなことを言う、
どいな
ダメな大人たちがいるんだよね、
いやそんなことは思わないけど、あの笑い屋がいるときはとっても楽だよね、
そうそうそう、
笑い屋いる
時3回受けたのに4回目で受けなかった時の、
ラス捨てで受けなかったらしんどいよね
あの楽屋の空気たるや、
あの取り戻せ感
もうワンステやりたい感ね
楽屋でもう本番中に反省会してるからねなんであのシーンダメだったんだろうちょっと次で何とかしようぜみたいな、やめてやめてそういうことやめてみたいな、まあ僕はあんまり楽屋にいないんですけどね、
あなたはもう大体受付あたりに、
僕大体本番を見てないと役者が怒るから、
あ一応見てる、
そうそうそう、
そうでしょ、
演出
ってのは本番は見ないものなのよ、商業の演出は本番見ないから、
あとは勝手にやった
の、稽古を全部やって舞台に入れたらそこから先は舞台監督の仕事なんですよ、
まあね、そうですね、うん、確かにそれは言
える、そうそうそう、演出がずっと本番ついてるっていうのは甘やかされている、
あ甘やかされてるのか、
うん、
じゃあ甘やかして
しんどいなしんどいねんけどな、だって 役者は自分の出番じゃないシーンは休憩してるでしょ。
休憩して
る。演出家はずっと全部見てるから、うん、1回も休憩できないわけですよ。
いや休憩してんじゃん。
いや休憩って言ったらその間に打ち合わせをしたり、うん、役者のしょうもない面白話に乗ったりとかしなくちゃいけないわけですよ。
そうだね。
しょうもなか
った。おう、
おもろい楽屋ネタです。
おう。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
そんなオリゴ糖さんですが、
はい、
次の芝居はいつですか。
おお、まとめに入ってきてるやん。次はね、そう、今そう、ちょうどだから稽古中なわけですよ。
稽古
始まってるわけですよね。
全然人いなかったのね。
今日は休みが多くてね、
はい、今日はたまたまね、
たまたま全然稽古にならなくてぐだらしてたんだけども、はい、9月に新作をまたやるわけですよ。
やりますか。
こんだけ言うといて新作なんですけどね。
新作です。はい、いいことですよ。新作はどんどんやればいい。9
月の22から25ですよ。
22から25、
はい、
3日間、
4日間です。
4日間。え、あ、22、
木金土日。
え、4日もやんの、珍しいね。
は
い、
あの、ちょうどね、22日が祝日なので、よかったらどうですかと現状さんからお話があって、
そういうことです。
現状増やしました。
お、
誰かの弟って、またこう文学臭いタイトルをね、
怪しいタイトルだな、
出るわけですよこれが。
誰かの弟、
誰かの弟、
やだわ、
やだわって言うなよ。
可愛い子がいっぱい出てます
か。可愛い女の子、
そうだ
よ、揃えました。
うちの劇団は最近ちょっとね、劇団員が減ってきてるんで、毎回お芝居は
老齢化してるんで、
そう、老齢化してるんで、客演を呼んで客演のお客さんに頼りたいっていう方向でやってて、今回は若い女の子たくさん呼びました。
おー、いいですね。
ウハウハと言ってもよろしいでしょう。
若月さくらを筆頭にね。
あいつはおっさんやけど、
おっさんだったわ、おっさんだった。
あいつおっさんやけど、
名前は女の子っぽいけどおっさんだった。
さくやだ
から、さくやか、さくやですから、まあおっさんですけどね。
おっさんだった。
あいつおっさんやけど、他は可愛い女の子も取り揃えて、9月ですからまだこの放送あと 2,3 回
そうです
から
ね、ガンガン、
はい、宣伝をぶっ込んでやっていきますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
その間にだんだん作れていくからね。
そうそうそう、
まだ本完成してないでしょ。
まだね、全然5分の1ぐらいしかない。
あ、そうなんだ。でここから作っていくから、
ね、そうなんです、ここからなんですよ。
楽しみにしておきましょう。
はい、
はい、私はですね、この間あの、はい、とうとうあの地上波ラジオに
言ってましたね、言ってましたね、
ラジオ日経に出ましたね。
イエーイ。お
どうでした、もう来るなと。
いやいや、あの本当のねじ込みだからさ。
うん、うん、
佐藤アナウンサーにさ、
うん、
佐藤さん今度イベントやるんで宣伝させてくださいよって言って、本当に出してもらったんだよ。
本気のねじ込みですね。
本当のねじ込みだった。
素晴らしいです、ね、
本当のねじ込みだったと本番でも言ってるからさ。
うん、正直もんですね。
正直もんです。
はい、
まあそれなんで出たかというと、うん、まあアイドルライブをやるので、
はい、
とうとうもう来週でございますよ。
あ、
お
もう1週間後。
あ、連休中にやる。
連休中で、日月と、
はい、この放送はちゃんとそれまでアップされるんですか。
されるでしょう、きっと。
きっとね、
きっとされるでしょ
う。はい、はい、
日月とやりますので、ね、7月の17日が、はい、アルカアルカとかが関わっている星空スタンドというイベントがありましてね、
ほうほう、
ナンバーパークスと
ナンバーシティ南館の間の通路にグルメ屋台がいっぱい出てステージができるんですけど、
はいはいはい、
そのにぎやかしステージのうち2時間半
参加するんですね。
2時間半うちのライブを
やりすぎじゃないですか。 なんだそれ。
やらせてくださいよ。うん、
ああ、そこもぶっこんで、ねじ込んで。
やろうっつって。で、まあ、最強最後のドロータ工場というのをやってるので、うん、その最強最後のドロータ工場にゆかりのアイドルさんたち、
はい。アイドルさんが、どのぐらい来るんですか？
17日に関しては、野中比喩、うん、桃根咲、うん、知らないっていう言葉はここでは禁止な。
すごいっすね。
野中比喩、桃根咲、うん、香川からワンさん、おお、そして広島からは神様お願い、
あの
そしてあの大阪の
あの
大阪粉もん、
おお、
知ってる、
うん、知ってる
大阪
粉もん、テレビ出てた
この、あ、本当、
うん、素晴らしいですね。
皆さんの名前が小麦粉とかうどん粉とか、うん、上新粉とか白玉粉とか、
そういう人たちなんですね。
そういう人たち、
素晴らしい、素晴らしいですね。
魔法のレストランで粉もん特集の時出てた。
あ、本当、いいことですね。それあとメイメイさんですね、はい、迷うと書いてメイメイさん、
メイメイさん、アイドルだらけですね。
この6組が出てくるんです、
はい、
で
それが17日、
こちら無線ライブですので、はい、もう無料です。
投げ銭もない
ので、投げ銭したい人は物販行ってあげてください。
あ、そ
うですね、僕らからギャラを払うこともないので、何も収入ありませんから。
そうか、呼んどいてそんななんだ。
そうです、僕らも収入ないし、
すごいな、
彼女たちも収入ない
から物販で、
物販に行ってあげてほしい。
ぜひぜひ、
これはね。
それで翌日18日
は、
日本橋のスターボックスというライブハウスで、
はい、
こちらが本当の意味の最強最後のドロータ工場 の、初主催ライブ。
おお、初なんや。
初主催ライブボリューム1、
なんかめちゃめちゃやってるイメージ。
いやいや、今回初めて、やっと開始する
んで。いつもなんか何か中東なんか東京に行った
ら、それはまた別の番組のイベントだから。
ドルオタじゃないんだ。
そう大魔王ラジオチャンネルとしてはいろいろやってますけど、
はいはいはい、
ドルオタ工場としては初の、しかもアイドルライブです。
アイドルが、そちらにもアイドルさんが。
そうなんです。
誰が、
こちらがですね、うん、まあ日曜日も
今記憶力で喋ってますからね。
日曜日も出てくれるワンさん、
ワンさん、
そしてメイメイ、
メイメイさん
ね、こちらの2組の上に、チェリップさん、
チェリップさん、
さっきの亡霊のミオンって言ってたチェリップさん、
ね、ああ、うん、ミオンちゃん、ミオン、
そしてハニーゴーランさん、
う
ん、そして、セノシスターさん、
2人いるんですか。
このセノシスターさんは3人組です。
お、3人もいる。
ね、ここまでは2人組です、全部。
お、
で、セノシスターが3人組で、
うん、
で、この間、1組決まりまして、
はい、
1組というか、池本真央という、
うん、
まあ、ソロでやってる、
はい
はい、
まあ、真央ちゃんが
作詞作曲やる、
うん、
まあ、シンガーソングライティングアイドルという感じでやってる、
ドラマ乗ってる感じですね。
ますのでね、
はい、
大変盛り上がる、もう非常に盛り上げ上手のアイドルさんたちが集まってきましたの で、
ね、おっちゃんはその間何してるんですか。
おっちゃんはね、配信してます。ロビー
配信してるんですね。
ロビーで自分の番組や
って、おっちゃんがその醜い顔で舞台に出てくることはない。
あ、最初の司会ぐらいはやるかもしれない。
なるほど、
うん、最初の司会ぐらいは、あの注意事項ぐらいはいいかもしれない。
そうですね、それは言うとかんとね。
でも、まあ、基本的にはロビーで、は
い、アイドルちゃんが全部やってくれて、
そう
それを配信してるんですね。
そういう感じになってますので、ぜひとも見に来てください。よろしくお願いいたします。はい、まあ、はい、ちょっとこちらも、定期的にやっていこうと思ってるので
、いいですね、
絶対その
ほう
がいい、
うん、そう、2ヶ月
続けて何個ですよ、
3ヶ月に1回ぐらいはやりたいなと。
年6回ですよ、
はい、思ってます
。それは大変です、
はい、よろしくお願いします、
はい、さらに休みがなくなる。
そうです、休みだといらん。
おお、
偉い人にはそれは分からんのですよ。
おお、
休みは飾りですから
、偉い人は寝るから。お
はい、
い、休みは欲しいな。
そうですか、そうですか、
はい、
ということ
で、あれ、今日はこれで締めですか。
はい、まあこんな感じで、
あれ、いつものメールは
メール来てないんですよ、今回。
あ
んだけ催促したの、
あんだけ言ったのに、どいつもこいつも、
どいつもこいつもね、
どいつもこいつもって数人ですけどね。
いつも送ってくるのは大体2人か3人。
そうですね、はい、
でもうFacebook で、いや、いつも送ろうと思うんだけどとかいう人が ね、何人かいますけど、
そうそう
そう、大体チキンなんで送ってこない。
あいつらほんまに、
そんな
に
受け取って
なことないですよ、はい、優しくね、
待っておりますので、
はい、
来月こそはまた送ってください。
よろしくお願いいたします、
は
い、
ということで、
はい、
ここまでのお相手は大魔王でおじゃりました、
岩橋でおじゃりました、そしてゲストが
有馬春と
本田真理子でおじゃりました。
はい、ということで、はい、また来月お会いしましょう。
よろしくお願いいたします、
またね。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。